ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は前向きの話ですね。社会のことを話すとすぐ、なんか欠点みたいなやつを喋んなくちゃなんなくてですね、気が滅入るんですけど、今日は技術のことは、技術のはもう常に前向きなんですね。ですから、気楽でいいです。最近台風が激しいとかですね、この前の9号の時にはなんか、まあ、やっぱり気圧はね、ヘクトパスカルちょっとぐらいですから、それはまあ大変な大きな台風ですけど、マリアナ諸島ですからね。まあマリアナ諸島ぐらいではだいたい920ぐらいがまあ普通じゃないかと私なんか思うんですけどね。まあそれが西に進みまして、石垣島とかですね、そこら辺ですね、ちょうど台湾の東に当たるんですね。まあ、台湾と日本っていうのは経度は違うんですけど、経度はこう違うんです。日本の方が東にあるんですけど、緯度がほとんど同じなんで、台風が来ますとね、やっぱりほとんど西の方に進む台風っていうのは、先島列島を通って、台湾を通って、中国の南部に到達するっていうようなコース。これはもう非常に強力な台風が来るんで、もう何千年前からそうなんですけども。この台風が非常に報道がすごいんですね。確かに石垣島その他全部の先島列島を全部、合計すると、まあ10万とか12万とかいう人間が、まあお住みなんでね。それはもちろんある程度報道しなきゃいけないですよ。だけど、沖縄本島から伊北はね、あまり影響がないんで、先島列島なんかは場合はね、全国放送で繰り返し繰り返しもう毎回ね、1時間ごとの放送で危ないですから危ないですからっていうにはちょっと言い過ぎだと思います。しかしそれはね、それが言い過ぎとかそういう問題じゃなくてね、実はね、危ない危ないっていう放送をするためにじゃないでしょうけどね、台風対策をほとんどしてないんですよ。昔はね、むしろ危ないというんじゃなくて対策を取ったんですね。治水っていうのはですね、水を治めると書くんですけど、これはね、もう本当に昔から非常に日本は大切なんですよ。日本は台風とかね、それ大雨なんか降るからお米がよく取れる。もしくは水も不足しないというね。何でも自然とかそういうのは良い面と悪い面ありますから。だから周りが海でしょ？で、結構温帯ですからね。温帯から亜熱帯の近くまであるわけです。特にマリアナ諸島なんてまあ熱帯ですからね。そこでやっぱり台風が発生するのはしょうがないんです。それが日本に来て雨が降るでしょ？被害は出ますよ。だから武田はまあ不謹慎じゃないかって言うけど、恵みの雨でもあるんです。梅雨の時期特にね、雨が降って田畑を潤すから、日本は水田が定常的に成立するんですね。だから梅雨でね、我々まあ私なんか今東京とか住んでます、名古屋とか。で、農業もしてませんから、雨が降って今日雨だから嫌だなって言ってるけど、こんなの贅沢のことでね、雨に文句つけて米を食うなっていう感じなんですね。まあこの頃本当にね、自分さえ良ければいいっていうね、まあそういう風潮なんですよ。ところでちょっと話を技術に戻しますと、洪水はですね、これは非常に難しいんですよ。で、まあ今は線状降水帯なんて言ってますけど、日本はもう地形的にほとんど全部が線状降水帯なんですよ。まあしとしと降る雨は違いますよ。雨雲が結構活発な雨雲ができるときは西にできるんですよ。東シナ海とかね。それから太平洋の少しこう、南西側にできるんですよ。それで地球が自転してますからね。地球が自転するの困るって言ったって地球は自転してんですよ。ですから必ず雲はね、西から東までこう、移動していきますから。その時にこう、ずーっと移動してきますね。海の上を通過するときに海の水が蒸発して雲になるんですよ。で、雲になって、それがすぐ降れば別ですけど、雲ができるときは下が海なんですよね。それで、自転によって西風が吹き、西風が吹くので、それに流れてくるわけですよ。雲が流れて。よろしいでしょうか。西風に応じて雲が流れると、雲はどうしても、こういうふうにこう伸びるんですよ。当然ですけどね。何でもそうですよ。こう、流すとね、そっちの方向にこう筋状になるんですよ。流して筋状にならないものってあるんですかね。特に流体っていうかそういった粉体みたいなものはみんなね、こう筋がつきますでしょう。皆さんもよくご存知の通り。で、こう筋がつく。それが線状になるわけですよ。それ筋だから線状ですね。で、それで、それが雲ですから。で、暖かいところで蒸発した雲が夏のまあ、 ああ、もう6月23日って夏至ですからね、夏至の終わったような時にこう通過すると。そうすると、今度それで日本列島のこの山があるんです。そうすると、線状になった雲が山にぶつかって少し上昇しますからね。ますます雨が降るような状況になって、それでだーっと雨が降るんです。ただ、山を一回越えたぐらいじゃ、まあ雨がやまないこともありますから、それが線状降水帯がずーっと雨を降らせます。それは当たり前のことなんですよ。これで線状ですから、ここでも降れば、ここでも降ってずーっと降りますからね。だから簡単に言えば、線状降水帯が降ると、雨量が上がると。そこで、昔から諫早豪雨、長崎豪雨、つってですね、梅雨が明ける前の空気の流れ、台風が南に来て、まだまだ東にこう、日本列島に来る台風もあれば、台湾から中国の方に行く台風もあるっていう時期。ちょうど7月の上旬から7月の末まで。7月の大体全体的に梅雨の明け方になるものは、我々雨が激しくて、雲が筋になって、それが日本列島にぶつかって、九州からずっと降らせますから。九州は豪雨になるし、それからまあ九州を通り過ぎたやつが今度はですね、四国はあんまり山があるんであんまり豪雨ってないんですけど、中国地方の方に行って、山口、広島ぐらいまではね、豪雨が続くんですね。たまにこの前の7号、8号みたいにこう、だいたい台風ってのはこう、反時計回りにこう風が回ってるもんですから、それでこっちから来るもんですから。反時計回りに回ると太平洋の方から今度線状降水帯が来ますからね。当然ですけど。そしたら今度は名古屋とか東海地方に、まあ雨がさーっと降ると。線状降水帯だって騒ぎますけど、昔からです。武田信玄の頃から同じですね。それで武田信玄は、信玄堤っていう堤を作るわけですね。まあ昔は土で作りますから、まあ次第にダメになってきてまた積み直すっていうようなことをやるんです。これはもう有名な堤いっぱいありますね。有名なやつでは薩摩藩士が、岐阜のところに恩返しするために治水工事に行って、まあ今、鹿児島に行きますと薩摩藩士の墓ってのありますよ。これも治水工事に携わって、ちょっといろんなことがあって、命を絶ったりした人たちの墓ですね。つまり日本というのはどこ行ってもね、治水との戦いなんです。で、ところが昔はね、治水もまあまあ良かったんですね。例えば名古屋を見ますと、名古屋ってのは木曽川が来てますからね。まあ、長良川、海老川もありますけど、木曽川はまあ大きいですから。木曽川が名古屋市に、今の名古屋市の方に流れてたんです、昔はですね。今はまあ、地震があって少し西の方に移動してますけどね。で、その木曽川っていうのは割合とね、山が近いんですよ。関東平野みたいにものすごく遠距離をずるずるずるずる流れてくる川と違ってですね、非常に近くにもう木曽川の上流がありますから、中津川の方で。そこからどんどんどんどん土砂がね、傾斜が激しいんで、それで流れてきますね。それで、平安時代の地図を見ますとね、だいたい岐阜のちょっと南ぐらいまでが海岸線なんです。それで、だんだんだんだん、あと台地とか島がありましてね。だから名古屋の近辺は島っていう名前が多いんです。対馬とか何島とかいうですね。島っていう名前が多いのは本当に島だったんですよ。今は全部木曽川なんかの土砂で埋まってしまってますね。ということはどういうことかっていうと、自然は変わっていくんです。僕はとんでもないニュースで、自然は変化すると。しかも暴力的だと。だから自然と共存して生きていく。よくね、自然派のね、最後の人なんか何にもそんなこと知らないでね、自然を大切にとか言ってくる。自然はなかなか大切にはできないんですよ。自然を本当に大切にしたらあなたね、しばらく経ったらあなたの家の周りは全部変わっちゃいますよってわけです。名古屋なんかそうですよ。自然を大切にしたらだんだん家が埋まってきますから、土砂で。だからそれを浚渫したり、取り除いたり、それから今はね、その土をね、川の方に置いとくんです。そうすると、だんだんだんだん川が高くなりましてね、いわゆる天井川つって、地面よりか川が高いっていう状態になってね、ひどい時は岡崎ぐらいはね、あまりに川が高くなっちゃって、で、その川の底にトンネルを掘って、そこがバスが通ってますよ。そんなのになっちゃうんですね。で、自然が変化するってことを認めなきゃいけないんですよ。ところが、この頃の自然派の人って変でね、なんか自然を守れって、いや、自然っていうのは守ろうと思ったらあなた家なくなっちゃいますよって言わなきゃいけないんですけどね。それでその話じゃなくて、前向きな話をしまして、洪水は 必ず川を浚渫するか、なんかしなきゃいけないんです。名古屋はね、東海豪雨がありましたから、名古屋市内は東海豪雨の後ね、やっぱり1時間に300ミリだったと思うんですけど、それを500ミリまで上げました。そのせいで、名古屋はほとんど浸水しなくなりました。またしばらく経ったらやらなきゃいけないですよ。ですけど、それを見てわかるように、現在の人間の技術で洪水は防げるんです。線状降水帯が来ても全然平気です。だって今の土木技術と武田信玄の時の土木技術との桁が違うことは、それは皆さんも説明しなくてもわかりますよね。で、今は NHK があまりに報道するので、それから自然派がものすごく頑張るので、自然が変化していく。人間は変化しないんです。ビルを建てれば洪水が来たからってビル壊したりしないんですよ。だから、自然が変化していくわけですね。それに対して人間の生活は変化しないように作ってる。これ、自然に調和するように作ってる国もあるんですよ、実は。で、あるんだけど、日本人は、それ非常に硬直的で、日本人というか特に左翼の人が悪いんですけどね。自然は、だから木を切っちゃダメだなんつって。いや、木を切らなくてどうして人間とか生活できるんですかと。自然と調和していかないんですね。で、ここに書きましたように、洪水なり、地滑りなり、治水なり、自然を守る。これはね、自然が変化していく。自然の中で生活するってのは自然が変化していくんですよ。変化のどういうふうにこなすかっていうのは、自然の方に、自然の変化に寄せて人間の家を壊したり、あるんですよ、本当に。世界ではあるんです。壊したりなんかしていく方の考え方と、これは自然の中で暮らしていくっていう。それから日本のように、都市とかそういうのを家とかがっちり作っちゃって、そして自然の方を固定する。堤防を作るとか、そういうやり方をするのと、まあ考え方二つあってですね、どっちもどっちなんですね。っていうのは人間の生活と、それから自然の変化っていうのが合わないんで、それをどうやって調和していくかっていうのが人間の知恵と技術なんです。それで今言いますけど、NHK は全く台風放送しなくても大丈夫です。台風の備えを土木工事できちっとすれば、全然問題ありません。それはね、東北大震災であれだけの堤防をね、東北地方に結構作りましたから。それのね、10分の1ぐらいもやればね、NHK の台風報道いりません。いつでも台風来てくださいと。大丈夫です。10年に一遍ぐらいの台風なら、少し大変です、大変ですって言ってもいいかもしれないというぐらいまですぐ持っていけます。技術ってのはそういう力を持ってますので、皆さん、政治と地方自治体と、それから NHK がまともな放送に変われば、NHK が少しはね、台風はこういう技術で我々が安全に台風と共存していけると。自然と共存ができますよっていう自然共存の方に放送を変えれば大丈夫です。命の危険を守ってください。そんなバカな技術では今ありません。